はようございます。いやなんかちょっとワクワクしますね。今日は神様何してくれるのかなという気持ちで、ちょっとなんか神様なんかすごいことやるんちゃうかって感じる人いますでしょうか。ここで本当に私はそう思っています。今日のメッセージはね、小さな助けが神様からいるなっていう人たちのためではありません。大きな助けが必要な人のためです、ね、大きな助けの必要な方いますでしょうか。そういう人のため、小さな奇跡じゃなくて大きな奇跡がいるな私はっていうような、それか大きなものが見たいなってね、風邪ひいて癒されましたハレルヤじゃなくてね、本当に私の家族がもうめちゃくちゃでこの先はもうおしまいになるんちゃうか、そのようなね、大きく大きく神様働かないとダメっていうような、人たちのためのお話じゃないかなと思っています。そして特に今日は特別な日と思います。どうしてかというと、約2008年前にこの日に、ユダヤのペンテコステの祭りの途中やったんですけれども、その時に弟子たちが待ってて祈ってて、そして神様の方から聖霊を送ったんです、注いだんです。そしてみんなその聖霊を受け入れたんですね。そしてものすごい、その時から勇気のない人が勇気が与えられて、愛のない人が愛与えられて、病気の人が癒されたり、すごいことその日から始まったんですね。そしてその日の影響っていうのはこの2000年間続いてるわけなんですね。神様はもう遠いところにいるんではなくて、私の中に住むことができるんだって、そしてその力で生きることができるんだって、その事件は今日やったんです。そして、また今日特別に何か神様の導きによって何か神様が何かするんじゃないかなと私が思います。特にあの時代の予言の中では最後の時代になると、聖霊の油注ぎがまたあって、そして若い、人が説教します、予言しますっていう、神様の力で予言しますって、そして、使徒の働きの2章の中に書いてあるんですけれども、若い人がそういうことするんだけどね、最近私がね夢もバンバン見るようになったんですね。そしてそこに書いてあるのはちょっと言いにくいんだけど、年寄りのおっちゃんは夢を見るってそこに書いてあるんですね。ちょっと言いづらいんですけれども、それは僕だって、思ってます。ですから本当に今日ワクワクしています。ですから私いつも癖になってるんですけれどもね、何か見た時にいつもね、もう言うんですけれどもね、どうやってっていう、どうやって歩み置いてんのやろうかって、どうやってああなるんだろうかとか、いつもそれを考えてるんですね。大学の時代でも、ね、授業待ちで教室の、ドアが閉まっててロックしてあって、そして先生が来てみんな生徒たちが待ってて、ああやっと先生来て開けてくださいって、授業がもう早速始めたいと思いますので、そして先生が鍵事務所に忘れたって、大学で、ね、遠いんですよもう事務所までって、そしてその時に、みんな私の方に向いて何かできるって言ったら、みんなあっち見てくれてだったらできますよって、そして自分のポケットからいろいろ工具道具出してきてね、ピッキングして入りました。どうしてそれができるかっていうと、子供の時からどうやってって染みついてるんですね。 車が鍵がなかったらどうやって走らせるかとか、そういうのばっかり、オートバイいいなって、いつもどうやってってどうやって家を作れるか、どうやってどうやってどうやって、いつもどうやって、ですから今日はどうやって奇跡気づくか、どうやって具体的にどうやって、そしてその秘訣はこの聖書の中にあると思います。特に今日の御言葉なんですけれども、使徒の働きの2章1章、そのあたり、ちょっと見ていきたいなと思いますね。まずね、あの時代の教会、聖霊がもう注がれてものすごいことになってしまったんですけれども、その時の、何が起きたのかっていうのをちょっと見ましょう。使徒の働きの2章の38から47、どういう教会、だったのかちょっと見ましょう。お願いします。
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
このような教会生活体験したいなとは思ってます。ここに書いてあったんですけれども、1年に1人が洗礼受けましたって書いてないんですね。何千人もって、 many thousands って何千人もイエス様を信じて救われたんですね。それは日本で見たいなと思っています。ですから私たちの、将来はどういうものが日本でやってほしいなと思うんだったら、これを読めばいい、想像すればいいんです。このような、働きが日本でも見たいなと思っています。そして、じゃあ具体的にどうやってこんなことになったのかっていうのは、今日話したいんですけれども、ある意味、今日の話はちょっと続きじゃないかなと思います。何週間前からスタートしたんですけれども、使徒の働きの最初、この奇跡が起きる前に何があったというと、弟子たちが集まってて、そしてその弟子たちが期待してたんです。いつも通りっていう気分で集まってたんじゃなくて、期待してたんです。期待してる人をもう一度見ま、期待、神様なんかするって、期待の心、その期待するような心は神様の力、神様の臨在を磁石のように引っ張ってくるようなものあるんですね。私も経験したことあるんですけれども、あちこち回って説教してて、そしてある教会ではね、なんか雰囲気がね、礼拝前はね、雰囲気はね、普通っていう雰囲気ね、100年前からこんな礼拝なんですよというような雰囲気だったんですね。そして今度は期待している人が1人か2人入ってくるとね、完全にその集会が変わってくるんです。期待によって、 変わってくるんですね。神様その期待に応えるんです。これは前に話したことなんですね。でもう一つは、もう話前にも勉強したんですけれども、使徒の働き1章の4節5節、みんな一緒に一つになって祈ってたんですね。一つになって力を合わせて祈るようになってたんですね。これもすごく大事なんですね。分裂、バラバラ、揉め事、悪口、そのような環境だったら聖霊はなかなか働けないんですね。けれども自分のわがまま、自分の好み、どうでもええわ、とにかく神様働いてたらそれでいいんだっていう心がみんな持ち出すと、神様が寄ってくるんですね。働いてくれるんですね。そういうような心、もう自分がケチつけて、なんでこうで、あ、もうそういうのはもうええから、好みを置いて、わがままを置いて、とにかく神様働いてくれたらそれでいいんだと、とにかく神様が働いてくれたらそれでいいんだっていう人はいますでしょうか。じゃあだんだんだんだん揃ってきたんだよね。ね、期待する人たち、もう自分のわがまま置いて、とにかく神様働いて、結果はそれだったら、神様満たしてくれるんだったらそれでいいんだっていうような心が私たちを持つと、だんだんだんだんその恵みの力、祝福の力が働いてくるんですね。そして今日の一番重要なポイントは、この人の働きの、とこに14から26節にある、ちょっと変な話なんだけどね、みんな集まって祈ってたんですね。皆さんもどうでしょうか。祈ってる時に何か邪魔な意見がボンと入ってきた経験ありますでしょうか。ね、なんか祈ろうとしてんのに、そしてこれも経験したことありますか。祈ろうとしてんのに、神様で私を満たしてください、祝福してくださいって祈ってんだけど、いきなりね、10年前の裏切られた事件を思い出して、そしていきなり、あいつってよくあんなことしたなとか、もう一回あったらね、これ言ってやるわとか、そしてあれって、祈るつもりやったのに途中でなんか昔の嫌なことを思い出して、そしてどんどんどんどん、またあったらあの時こう言えばよかったって、あの時これ言い返したらもう犯人本人が何も言えなかったんやろうなっていう、僕だけでしょうかそれ。僕そういう戦いがあるんですね。ですからここではね、みんな集まっててね、祈ってるんですよ。聖霊様来てくださいってね、約束された、もうイエス様言ってくれてた、どこにも行くな、どこにも行くな、聖霊来るまで待ちなさいって、そしてその聖霊が来たら力が与えられて、そしてその力で福音を伝えることができるからって、それをみんな待ってたんだけどね、どういうもんなんやろうかって、聖霊来るって何、どういう形で来るんやろう、もう一つ分かってなくて、それみんな祈ってんの、何が起きるか分からないけど祈ってんだよね。一晩中祈ってんの。あの祭りではユダヤの人たちがそうするんですよ。前の夜から祈って祈って、聖書の御言葉を読んでまた祈って、ですからそのユダヤの教えの通りに一晩中祈ってて、なんか期待してたんだけどね、その途中でね、ボヨーンってペトロの方に裏切りユダのことを思い出して、あいつってもうバカにしやがって、自殺して私たちを恥かかされて、なんか何かあって、その話ちょっと読んでみましょう。1章の14から26、はい、
この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。 ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そうしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位に継がせるために、この二人のうちのどちらかお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の人たちに加えられた。
OK、もう一度14の方にもう一度戻ってくれますか。みんな集まったんですね。そして弟子たちもいて、マリアお母さん、イエス様のお母さんもいたし、もう結局全員集合なんですね。みんな集まってんだよね。そしてこの集まりがね、みんなね、いろいろあったのよ。あのユダ、みんなそれあったのよ。もうあの人って。それだけじゃなくて、ユダはね、どうしてか多分みんな悩んでたんだけどね、ユダはね、イエス様がユダをね、会計の担当として選んだのよって、結構みんな困ったと思う。何分かってないの、あの人は盗みやって、もうせこいことするのにお金を全部あの人に任すのって、いろいろあったのよ。もうそしてそれだけではなくて、やっぱりね、ユダの心の中ではね、もうだんだんだんだん固くなってたからね、やっぱりね、みんなの入ってきた献金お金をね、こっそりね、ちょっとね、ちょんぼしてたんですよ。うん、それでみんなそれを分かってて、またやってるわって、なんでって、ルイ・ヴィトンのカバン、なんで、どこでそんなお金を、ベンズ、なんでベンズ、うちらロバなのに、なんで、なん怪しいね。ですからね、いろいろあったのよ。もうみんなが分かってて、なんでね、もうイエス様そういう人を許すんやろうかって、イエス様もうちょっと言っちゃいけないけど鈍感なんやろうかって、いやそれ考えちゃあかんもう、けれどもみんなその戦いが何年も続いてたんですよ。いろいろありましたっていう誰かいますでしょうか、皆様の人生の中で。ほとんどの人はあると思うんですね、正直に。そのいろいろありましたっていうのは、前の彼氏だったのか、お父さんやったのか、お母さんやったのか、とにかくね、いろいろありましたっていう人がいるんやな。そしてこのユダっていうのは、いろいろありましたタイプなの、みんなにとっては。ですから今度は神様の恵みをもらおうとしている奇跡、もう聖霊が注いでほしいのに、もうそれ期待してて、もうもなく起きるんちゃうかって、けれども、ユダのことはまだなんか まとめてない、完全に手放してない、完全に神様に任してないって ていうようなあのことをペテロが気づいて、多分みんながあの、ね、祈ってんだけどね、なんかなんでって、自殺までそれやったら私たちの評判また落ちるんじゃないかとか、あのイエスの弟子が自殺してどうのこうな、あなたはその弟子の中の一人なんかって、だからそういうものがあって、みんなね結局ね、神様の方は聖霊注ぎたがってんだけどね、引っかかってるのもんなんよ、許し、それはあったんだよね。そしてあのマタイの18章の21から35で分かるんだけれどもね、結局ねユダヤの問題、それだけではなくて他の、弟子たちの競争とか悪口とかいろいろあったので、とうとうこのようなことがありました。読んでくれますか。
マタイ18章の21から35、
35まで行く途中でかもしれないけど、はい、一応スタート、
はい、その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タロントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
OK。ですからね、みんなね、いろいろあって引っかかってるんですね。もうあの人って、もう先週許したんだけど、また同じことやってる。ね。あの、誰かがいけないことして、謝って、そして二度ともやってくれなかったら、やらなかったら許しやすいんだけどね、またやってんのよって。終わってないのよ。そしてひょっとしたら明日もやるかもしれないって。そのようなもんだったからね、もうイエス様に聞いたの、何回許さないといけないんですかって聞いたんだよね。そしてあのイエス様がね、バランス取ってたらね、あと3回でいいよってと言ってくれたらよかったんだけどね、なんかあと何回ってもう一度読んで、何回か、何回か
70倍するまで、
うわすごい数や、そしてここから分かるのは、どうしてそれが返事したっていうとね、大きな夢を持ってるんだったら大きな許しのパワーがいるの、必ず。なぜ言うと、大きなことをやったら大きな影響力を社会に与えることになる。ですから必ず気に食わないような不満、批判、言うような人が出てくるんですね。あの、引きこもりしてたら何も別にいいの、あの自分だけで生きようって、一緒に人間と顔を合わさないって、それを決めるんだったら問題ないんだけれどもね、大きく 大きく用いられたいって、大きく大きな奇跡を見たい、そしてそういう希望を持ってるんだったら、もう許しのねプロにならないとダメ。もうどんどんいろんな人が寄ってくる。成功するとね、失敗してたらある種類の悩みがあるんだけれども、成功するとね、やきもちとかいろんなものが出てくるんですよ。ですから必ずいろんなことを言われます。ですから大きな夢、大きな奇跡を欲しかったら、大きな心は持たないといけないんです。そしてイエス様がそれを分かってたから、ペテロがこれから、ね、人の働きで何千人の人たちが救われていく、何千人と関わったら必ずいろいろがあるのよ。ですから許すっていうようなものが大事よって教えてくれてたんですね。でここではね、まあ、いろんなコメントができると思うんですけれどね、特に僕が気になってるのはこの例え話なんだけれども、この許しのテーマの例え話なんですけれども、28節、
ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。
そしてちょっと意味はるき、はるき、この間貸してあげたお金返せ。ちょっとな、いいしようと思わないそれ。だってね、あんまりこれやってしまうと、なくなったらどうやって返してもらうの。それだけでもなくて、こうやっては閉めたら結局次会った時にもう逃げるでしょ。だからね、大丈夫。だからね、この首を締めるまで、そこまでの感情、そこまでの気持ちっていうのはもう強烈やな。これになんか大事な意味があるんじゃないかなと考えてるんですけれども、そこまで、なんでそこまで例として出すんやろうかって考えてみるとね、これも大事なポイントになってると思いますけれどもね、許しっていうのはね、不思議なもんで、許しっていうのは相手のやったことが正しいの認めではありません。許しっていうのはこの人のことを神様に任すっていう意味なの。自分はもう裁判官になって、あいつどうのこうのってもう言わない。もうこの人のやったことは、私は裁判官として権利がないので任します。それがペトロがやったんですよ。ですからペテロのやったことはもう神様がそれを見てるわけやから、もうそれがいい、もういいから、終わったもんやから神様に任しましょう、そして次の成長のために次の弟子を選びましょうっていう、ね、もう終わったからって。そして自分の心の中で、あの人やった、これがやって腹立つって、それをまだ運んでるんだったら、自分の人生はその人と絆ができてしまってる。そして前に進むことができない。聖霊が祝福することもできない。なぜ言うと、絆が変な関係の中にまだあるわけなんだよね。ですからその人たちが集まって祈ってんだけどね、みんないろいろあったのよ。もうあのユダヤ、もう裏切り者あいつっていうあったわけやから、本当に大きなことを期待するんだったらね、やっぱりね、もう置いとかないといけない、手放さないといけないことになってたんですね。で、許しっていうのはすごい不思議なもんだなと思うのは、特にね、テレビでも映画でも許しのテーマの映画あんまりないよな、うん、ちょっと今日からちょっとコンビニに行くかもしれない、この後にコンビニ、今日コンビニ行く可能性のある方手を挙げてください。 じゃあ今回、今日ね、コンビニ行ってみてください。そしてちょっとあの雑誌があるよね、ずらーっと特に男性向きの雑誌を見てください。そしてその男性向きの雑誌、特に漫画見てください。ほとんど 99% の漫画っていうのはあのこのようなイメージなんですよ。覚えてろっていう、その覚えてろやってやるって、 そういうアニメばっかりなんですよ。もう怒ってる、仕返ししてやる、もう潰してやる、もうそういう漫画ばっかりなんですよ。どの漫画選んでも。そしてね、なんか愛してるよ、受け入れましょう、許します、そういうね、ああ漫画あんまり見ないね。キリスト教書店行くとあるかもしれないけどね、あのけど普通の漫画の世界でね、怒り憎しみ、俺が強いぞって、もう仕返してやるって、そのようなもんなんですね。そしてあのこの、例えばハリウッドの映画でも、あのこの20年間もういろんなバンバンバンバンいろんな映画出してるんですけれども、3分で映画の世界のまとめをしたいと思います。3分全部集めて、もちろんね中にはいいものがありますよ、けど3分でこの20年間30年間、数を考えてみると、あの一つだけの行動であのまとめできると思うんですけれども、あのこれなんです。外れた、ごめんな、ちょっと盛り上がりすぎあ、はい、じゃあ、映画のまとめをしたいと思います。ね、もちろんね他の映画もあるんだけど、全体的に見ますと鉄砲鉄砲鉄砲鉄砲殺してやるって最後の試合終わるから、もう爆弾投げて、もうそればっかりなんで、怒り怒り、けれどもね、本当のことを言いますと、仕返し許さないっていうのは、私たちその教育を受けたからそうなってんの。教育なんですよ。漫画の教育、映画の教育、友達と話してるその教育を受けてそうなってるんですね。もともとそうじゃないんですよ、私たち人間は。あの私は火曜日あの、幼稚園保育所にあのよく行くんですけれども、保育所の子どもたち見るとね、あの みんなそこまでね映画見てないんですよ。あ、漫画もそこまで見てない、アンパンマンぐらいだね。けどアンパンマンの中でもね、あのバイキンマンの戦いがあるんですけれども、子どもっていうのはね喧嘩するんですね。もう見てたら外で見てもうこうおもちゃとかね、こう引っ張り合ったりうーってなって、そしてもう強いもんが取って、そして取られた子がうわーって泣き出して、そして今度は先生が来て、どう何やったのって、そしてそしてなんか話してて、もう謝りなさい、仲直りしなさいって、そしてその二人がねうーってなってね、もう握手して、もうハグして、そして15分経ったらね仲いいのよ、もう子供って。大人はもうあの事件のおかげで20年も引っかかってるとかね、覚えてろって。これもよくあるんですね、近所でね子供たち遊んで、子供たちが喧嘩して結局親がに巻き込まれて、そして大変なことになってしまったけど、一応子供たちが仲直りしたのに、今度は親の方が遊ばしてもらえないとか、あの子と遊ぶなとか、だってあの親のね、この間喧嘩した時にあの親が失礼なことが言ったから遊ぶなって、それ子供たちがね遊びたいのにってね、ひろきと遊びたいのにって言ってんのに、結局ね許さない心っていうのは私たち学んでるんですよ。もともと3歳の時2歳の時許す心だったんですね。聖書に書いてあるのは、神の御国に入るには子供のようにならないと いけない。もう一度その純粋な許す心っていうのはそれに戻らないといけないんですね。で私たちが、もちろんアニメとかマスコミが影響されてるんだけど、家でもその影響があるんですね。ある家庭ではもう揉め事があった時に、5年間沈黙とか知らん顔するとか、そういう家庭があるんですね。何かあった場合はもう言わんとって、もう分かってるからって、そしてもう2年も3年も問題解決しないで黙ってるって、沈黙タイプのファミリーもあるんですね。また別なファミリーがもう殴り合いになる、また別なファミリーは叫ぶ、誰の声が一番強いかそれが勝つっていうような、そういう近所も聞こえるっていうようなものはあるんですけれども、また別なところはね、もう何時間も何時間も夜中まで何時間も話し合って決めましょうっていうことで、そしてとうとう一番疲れた人は委ねるっていうような、そういうようなこともあるんですね。けど全部学んでるわけなんです。けど私たちが聖霊の油注ぎ、強く強く神様私たちの人生に働いてほしかったら許さないといけないです。自分今まで、ね、あったこと、ね、自分の人生の中ではユダみたいな裏切りがいるかもしれないけれども、それを手放さないといけないの。毒なんです。特にね、さっきも読んだんですけれども、マタイの18章の35節、この例えば許しの例え話の後に書いてあるものなんですけれども、これは強烈よね。
はい。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。うん、
ですから結局ね、さっきドラマで見せたんだけど、首を絞めたんだよな、息を止めたんだよな。それでここに書いてあるのは、自分が人を首絞めると自分の恵みが同じようになるの。蛇口なんですよ。そして自分が一番嫌な人に憐れみを見せると、許しを見せると、神様の恵みの蛇口が開くの。そしてバーって、ですから自分が恵まれたいと思うんだったら、一番苦手な人を思い出して、自分はどこまで恵みをその人に与えているのかって、それで分かるの、流れが。だからある人はクリスチャンなのに、ね、前の主人のこととか、なんかそういうので結局蛇口を閉めてるわけなの。そしてその流れてくる恵みはね、ポトッポトッポトッて、このコップ下に置いて一週間置けば飲めるかなっていうような人もいるんじゃないかなと思うんですね。閉めてるの。これが確実なもう引力と同じような原則なんです。ですから私たちが強く幅広く聖霊の働きが自分の中に体験したいと思うんだったら、一番苦手な人を思い出してその人を手放さないといけない。それは相手の人のためじゃないんです。自分の恵みのためなの。自分が恵まれるためにそれをやるんですね。マタイの5章の7節読んでくれますか。マタイ5章の7節。
マタイ5章7節。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。
また同じ原則ですね。憐れみ必要な人いますでしょうか。僕結構いる、だからその憐れみの蛇口を開ける方法はこれなんですね。またね、マタイの6章の14、
マタイ6章14節。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。
はい、この原則ですね。許すと自分が許しがもらえる。 恵み憐れみを苦手な人に与えると自分は同じ程度与える。ですから本当に自分が恵まれたいなと思うんだったら敵一番ね、あの嫌な人にね、あーおはようございます、ちょっとおにぎりを食べとってって、なんか入ってる、いや入ってないよって、あのこれはね、あの相互の地下で買ったもんでもういいもんですよって、本当いいんいいよって、うん、それで受けた、うん、おいしいなって、それで結局それをやってる、その行動を見せると自分の精霊の恵みの蛇口を開けてるわけなんですよ。それしなかったら一生自分の人生が恵まれないんですよ。ですからこういう人もいます。あのイエス様主として受け入れているけれども、あの人この人っていうものが自分の心の中にあるので、ですから神様の恵みの蛇口がね、ポトッポトッポトッポトッってポトッポト、この調子やったら1ヶ月でいっぱい飲めるかなっていう人生を過ごしてるんですよ。僕や手放しましょう、手放しましょう、もういいから手放しましょう。これ私たち今ここまで来てるんです、ね、期待があります、ね、もう揉め事を終えて、神とにかく神様に恵まれてほしい、神様の働きを見たいって、その一致があるんじゃないかなと思います。次は毒を手放さないといけないと思うんですね。だいぶ前の話やけどね、おいしいものがね、冷蔵庫に見つけて、そして食べてね、これおいしいなって、おいしいなって楽しんでたんだけどね、後で私の家内教えてくれたんけどね、あれドッグフードよって、もうびっくりしちゃった。うちのワンちゃんこんなおいしいもん食べれてるかって思うけどね、なんかねそれ聞いた瞬間気持ち悪くなってたのよ。もうなんかもう遅い、昨日も食べたし、けどねもう急にね嫌いになったんですよ。毒なんだって、もうそんなの食べたくない、もうワンちゃんの食べ物は私だった、私人間なんだ、そんな食べないってね。ですからね、もう人を憎んだり許さないっていうのはもうね、カビがついたドッグフードなんだよ、もうダメなのよ。そしてそうすると恵みは来ない。ですから今日次のステップ、それなんですよ。正直になって一番苦手な人たちを思い出して、そしてその人たちが正しいっていう認めではなくて、神様この人の裁きとかもうあなたに任します、もうこの弟子たちと同じようにユダヤの裏切りを同じように任します、どういう形であなたをその人を預かるかわからないんだけど、それ任しますって、今その段階やと思います。一緒に乗りましょう、天頭様、私たちはこの2016年ペンテコステの日、聖霊が教会に注がれた日、またもう一度聖霊の力体験したいと思います。ですから今私たちの心を見てください。蛇口を、恵みの蛇口を閉めているものは何なのか教えてください。そして今は私たちがそれを告白して、その方のことをあなたに任します。今ちょっと神様と一対一でちょっと祈ってください。ハレルヤ、ハレルヤ。 自分許せないっていう心もあなたに任します。あなたは私たちが何回何百回何千回あなたを裏切るかご存知なのに、私たちを選んでくれたので、それを認めます。自分を許します。許します。許します。許します。手放します。後ろの方たち、窓を開けてください。窓ちょっと開けて、精霊が自分の中に強く働いてほしいという人たち、どうぞ立ってください。そういう、うん、あ、うんうんうん、天道様、イエス・キリストの皆によって認めます。私たちは正しい裁判官ではありません。私たちも嘘ついたり、もういけないことをやってしまったり、そういうことをやってますので許してください。そしてあなたの一人息子イエス様が私たちの代わりに十字架で罰を受けてくれたことを信じます。ですからどうぞ聖霊の風どうぞ来てください。満たしてください。祝福してください。そしてその聖霊通して生きる、聖霊通して動く、どうぞ来てください。そう思う方が静かに自分の口で、自分の小さな声で来てください。どうぞどうぞ来てください。来てください。来てください。今までなかったような形で来てください。来てください。お願いします。お願いします。来てください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。賛美のチーム前に来てくれますか。心から賛美しましょう。